76.9 FM High.
みなさんおはようございます。 FM ハイパーソナリティの佐藤まさみです。日曜日の朝いかがお過ごしでしょうか。日曜日の朝のひととき、爽やか談話室でお楽しみください。この爽やか談話室は仕事に全力で打ち込み、同時にそれぞれの分野で地域社会に貢献されている方々、そうした活動的な皆さんをお招きし、学生時代の思い出や仕事のお話、そして静岡に寄せる思いなどを語っていただくトーク番組です。おいしいお茶を傍らにお楽しみください。さて、爽やか談話室、番組を進めてまいりますのはシティ FM 静岡 FM ハイの宮川博史会長です。宮川さん、おはようございます。
おはようございます。
今朝もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ではゲストをご紹介しましょう。今朝は全日本市中市協会静岡県本部会長、井出勝弘さんをお迎えしております。おはようございます。
おはようございます。
それではお話を伺う前に、全日本市中市協会静岡県本部会長、井出勝弘さんのプロフィールを簡単にご紹介させていただきます。井出さんは昭和23年の生まれで、長野県のご出身です。フランス料理ブリヂストンアラスカなどを経て独立、レストランアラスカを設立、フランスの三つ星レストランなどで研修され、オーギスト・エスコフィエ協会会員、調理技術技能評価試験員などもお務めになり、今年4月、公益社団法人全日本市中市協会静岡県本部会長に就任されました。それでは宮川さん、お話をお進めください。
はい、井出さん、おはようございます。
おはようございます。
忙しいところご足労いただきましてありがとうございます。今紹介聞いておりますと、ご出身が長野ということのようですけど、長野はどちらですか。
あ、南佐久。
あ、佐久ですか。
薄田というところです。
そうですか。
はい、
島崎藤村の世界ですね。いいところですよね。私も若い頃は山歩きが好きだったもんですから、長野はね、就職長野にしようかと思ったことが
ある
から
、あ、
そして万千山への方かなと思いましたけど、で、生まれ育ちもそこの長野の佐久だった。
はい、そうですね。はい、
昭和23年の生まれということですから、まあ、戦後間もなく、団塊の世代の終わりの頃っていうことなんでしょうかね。
そうですね、一番子供が多い時期ですね。
そうですね。はい、で、その頃はやっぱり、今は佐久は相当いろんなね、開発が進んでるんですけど、多分何もない自然と田んぼだったんじゃないですか。
そうですね、もう本当自然に恵まれたところでしてですね、私から言えば、まあ、田舎というような感じがするところですね。
いや、いいですよね。はい、そういうところはね、私も田舎の生まれですから、やっぱり都市暮らしっていうかね、都会暮らしっていうのは合わないね、どうもね。で、ずっとその子供さんからまあ、地元でね、
はいはい、
小学校中学校っていうような形で行かれたんですけど、はい、で、どうしてそのフランス料理というか西洋料理を目指すことになったんですか。
まあ、おふくろがですね、よく、まあ、天ぷらとかなんか揚げてる時にですね、よく私がつまみ食いよくしまして、そしたら、あ、調理人でもやったらどうだいなんてそんなとこからですね、なってしまったっていう現実ですね。
はいはい、話もものすごく深い動機があるとかなんか思い出があったっていうわけじゃなくて、
はい、
まあ、事実はそんなもんかもしれませんね。
僕の場合はそうでしたね。なんか、食べるもん好きだから食べるもんやったらっていうのがね、もう頭に、
で、もう若い頃から働いちゃった。
ああ、そうですか。はい、そうですね。
10代の後半ぐらいに。
はい、そうですね。はい、
最初にその経歴をちょっと拝見させていただいたら、なんか慶応食品、
慶応食品ですね、慶応帝都電鉄ってありまして、はい、そこの子会社でですね、そういった飲食レストランとかスーパーとか、そういういろんなものをやってまして、そこに入りまして、そこのレストラン部の方に入りましてですね、 やりました。
そうですか。
はい、
私もあの京王線の学生時代京王線のところに住んでおりましてね。
ああそうですか。
下北沢とかね、はいはい、北沢とか、はい、ああいうところに住んでおり、今は昔と全然違う、あまり最近行ったことないんですけどね、何十年も前の話だもんですから、あ京王あの電鉄っていうかデパートもそうです
ね。そうですね、はいはい、
なんですか。
そうです。
でそこで何をやりに来たんですか。料理を。
料理です、料理。まあそこにですね、なかなか有名な方がいまして、小島鶴吉さんっていうですね、総理の方ではなかなか有名な人がいましてですね、そこであのちょっと信用しましてですね、それから紹介をしていただきまして、またブリヂストンアラスカというね、ブリヂストンダイヤがやってるレストランにですね紹介していただきまして、そこにまた修行に行きましてね。
しかしあのまあ調理師さんっていうかね、そのシェフっていうか、そういうのの修行っていうのは非常に大変だっていうふうなことを聞いたんですが、やっぱり大変だったんですか。
そうですね、まだちょうどまあ我々がまあ最後だと思いますがね、ちょっと徒弟制度的なのもありましてですね、うん、親方がこう言うともうね逆らえない、もうはい分かりましたっていう、うん、最初そういうものにね慣れるのにちょっとなんとかな矛盾を感じたこともありましたね、うん、昔、まあ、徒弟制度とかね良さと悪さがありましてですね、うん、これをこういうふうにやれってね言われたらすぐにやる、また次の日にちょっとやり方を変えてこうやれっつって入ってやるでしょ。なんていうの、素直、今で言えば素直ね、何しろ言うと常に聞いてやるっていうんですか、うん、それでまあ、忍耐力だとか、うん、そういうものが徐々に養われるような気がしましたね、うん、はい。
まあ、あの伝統の技術を、ね、継承していくっていうのはそういうそれ厳しさもあるでしょうしね、
はい、
そのまあまあ、冷酷なね、そのしつけっていうか教えっていうかね、そういうものもあるでしょうしね、はい、いやまあしょうがないところでしょうね、
はいはい、
好きにやってたらそれ伝統は守っていきますもんね。そうですか。それであの、まあ、戸籍してるみたいで恐縮ですけど、そのフランス料理のアラスカっていうのはブリヂストンタイヤ の、 あの創業者石橋正二郎さん
って、ね、そうですね。そうです、そうです。
あの方の、 その本社ビルの中にあったんですか。
東京のですね八重洲口の京橋一丁目一番地ですけどもね、そこにまあ本社のビルがありまして、そこの地下にですね宴会ができたり個室があったりですね、レストランがあったっていう、全部で300名ぐらいね、
あそんな大きいんです
か、入れる部屋がありまして、そうですね、
何年間ぐらいおられた。
8年ぐらいだし。
あそうですか。で調理する方も随分人数が多いわけでしょ。
そうですね、ピーク時は30人ぐらいいました。
うわ、
そうです、調理ですね、あそのみんな分かれてますので、
うん、
あの要するに料理する人それとかパタシェってね、うん、あのパンを作る人、はい、それとデザートを作る人、はい、あのみんな分かれてます。結構踊りましたね。
うん、
またその頃は冷蔵庫とかね、ああいうものもみんな氷で、
あのそうですね、そういうのはなかったですよね。
電気じゃなくて氷ですね。毎朝氷をあの冷蔵庫にですね入れなきゃならない。また冷蔵庫も木だしね。ずっとこの台かな、この調理台がですねヒノキでですね、なぜあらゆるところにまあ合理性よりね、人がいないとできない、人が余分にいた。っていうところじゃないですかね。
うん、
機械もそんなにねたくさんは、うん、あのないもんですから、
みんな手作りみたいな。
今はものすごくあのいろんな機械がありますのでね、少ない人数でもできるようになりましたけど、
あのまあ非常にその判断が難しいんでしょうけれども、これでシェフとして、まあ、あの調理人として一人前になったっていうふうに自覚されたのは何歳ぐらいの時ですか。
まあ、
まあ、親方もおいでになったんでしょうしね、うん、親方っていうのか、
いやあの一人前になったっていうようなあの何感じたことはないですね。ずっとまあ永久にやり続けなきゃいかんなっていう、ね、
勉強し続けるということですか。
実際にですね、
うん、まあそうですよね、はい、食の世界っていうのは奥行きが深くて広いでしょうからね、生きてる限りって言いますかね、
はいはい、
仕事にできる限りはやっていくというふうな宿命みたいなものがあるんですね、
はいはいはい、
多分今お聞きしてたらそんな感じがするんですけれども、なかなかですね厳しい大変な世界ですね
我々の業界ばっかりではないと思うんですけどもね、何しろあの数をやるってことはものすごく大切だなっていう思いますね。
爽やか談話室は全日本市中市協会静岡県本部会長の井出勝弘さんをお招きしております。
今お話を伺っているとやっぱりある種のその そういうものに耐えて一生懸命勉強し続けるという忍耐力とかですね、はい、そういうものも必要だし、その、まあ、向上心といいますかね、よりいいものをというふうなことなどが、そういうふうな精神的な意味合いというのは非常に大事なんでしょうね。
そうですね、やはりとかなかなか言葉にならない部分というのはね、うん、なかなかその自分の中に持ち続けるというのはね、やっぱりあの常にやってないとね、うん、あのそういうことはできないというような感じですね、私の場合はですね。
ね、はい、まあそういうもんでしょうね。はい、あのそういう伊豆さんがですね、静岡との関わりっていうのはどういうふうなことだったんですか。
それがですね、私のあの兄貴がですね、洋服屋をやってまして、で静岡にあの洋服屋さんをやってましてですね、それで静岡の方でね、なんか将来店でもね、ちょっとやったらどうだねっていう話でですね、それでじゃあ来てみたら、あ、感じが良かったもんですから、あ、いいなっていうのが最初のあれですね。
はい、それがあの静岡のフランス料理アラスカっていうのを開いた時ですか。
そうですね、
昭和41年かなんか。
そうです。
あ、比較的に若くて静岡おいでになったんですね。
実際にはですね、あのもっと簡単にあのとんかつ屋でもやろうかななんて思ったんですけども、やはりせっかくちょっとつでかなりちょっと苦労したもんですから、うん、まあやっぱりフランス料理の方がいいなと思いましてですね、うん、できればまあ、あ、少し最初はですね、低価格で一般の人に、うん、あの何フランス料理を食べてもらいたいなということですね、最初スタートしたんですけど、うん、はい、
なるほどね。それで動く町にそのお店を持って、アラスカっていう、ね、
そうですね、
有名なお店をどのくらい続けられたんですか。
27、8年ですね。
はいはい、多分そっちのことが、ね、あの普通の人はみんな知ってるお店だったというふうに思いますけれども、はい、その間にそのフランスへ、まあ、研修というか留学というか、そういうのもされてるんですね。
は
い
は
い、
それはですね、やはり自分が今やってる現在の仕事と比較したり、そういうのが一番自分の中にありましてですね、いろんな資格をしたいなと思って、あのフランスにはやはり一つ星、二つ星、三つ星だと、こういうランクがありましてですね、やはりそれを一通り見たいなというようなことでですね、分けまして、一つ星、二つ星、三つ星っていう、
ね、
食べ物今まではですね、あの三つ星レストランというのが最高なんですね。
あ、はい、
食べることに関してはですね、うん、はい、そのやっぱり違いっていうのかな、あの、うん、やっぱり一つ星は一つ星、二つ星は二つ星、三つ星の差っていうのは、ああなるほどなって感じましたね。はいはい、
で、あの三つ星、ま、ミシュランというかなんでかね、そこで格付けをするということですけど、三つ星でアーケストラートっていうと、これはお店の名前ですか。ここ、
あ、そうです、そうです、そのアーケストラートっていうのはコンコードシルバ
ー
がありまして、そこをちょっと入ったところですね、ロダンの美術館がありまして、ロダンの美術館の真ん前にですね、三つ星の、あのレストランがありまして、
はい、そこにじゃあおられた、
そこで研修したりしまして、ところがこの前ですね、つい最近ですね、去年ですね、アラン・パッサールってですね、はい、今三つ星で今ね、うん、だいぶ脚光に浴びてます、
ね、
この間の県で呼んでいただきまして、お手伝いしたんですけれど、ちょうど私がそのアーケストラと研修したところなんです、
うん、
その頃彼もちょっといたらしいんですよね、うん、それでそのアラン・サンドラスさんからそうなんか買ったみたいでね、
うんうん、
それで、うん、特にちょっと力が入ってですね、ちょっと応援しました、うん、ちょっと楽しませていただいたんですけどね、うん、
まあ、その他ムーランなんですか、
ムーランド・ディックですか、はい、それはあのなんですか、ブルターニュの方にありまして、
あ、
はい、それは二つ星だったんですけども、まあ、そこはまたすごく5万坪かな、あるレストランで、
うわ、
もうなんですか、
すごいですね、
あの池もありましてですね、そこの周りではあのいろんなものが取れましてですね、野菜から魚からエビから何からそういうものが全部取れてですね、なかなかあの今 日本で地産地消っていうふうにね、うん、言いますが、もう向こうは全部地産地消ですね、う
ん、それが当たり前、
近所で取れたり猟銃で野鳥を取ってたりしてですね、うん、キノコを取ってたりのレストランに売りに来るんですよね、うん、だから本当地産地消、日本ではどうしても昔はないものを欲しかったですね、うん、近所にないものを欲しかったんだけどもね、今やっとこの地産地消っていうことですね、地元の素材を使って、うん、美味しいものを作っていくというふうになってきて、だいぶ変わってきてですね、うん、ありがたいなというふうに思ってますね、
うん、は
い
はい、そうですね、まあもともとだからフランスではその地場のものを使うっていうのは常識とか当たり前だった
り、ね、ああそうですね、はいはいはい、
わざわざ地産地消なんて言葉ないわけでしょうね、そうなるとね、はい、そうですね、でもそのフランスにその研修あるいは勉強に行ったことは自分のそのまあ、調理人としてのシェフとしてのと言いますかね、自分を高めるのに本当に役に立ったっていう、
そうですね、うん、何しろ比較ができた、うん、自分が自分とその比較もすごく、ああなかなかあこうかなとか、今先ほど言うようにですね、日本料理じゃないもんでフランス料理だもんだから、フランスがどうしても中心になってしまいますので、ね、どうしてもそのフランスが意識になりまして、ましては、まあ、我々の先輩でももうフランスに行っていた人もたくさんいまして、まあ、そういったところで働いてたもんですから、実際には比較するのにはねものすごく違うっていうことはなくてですね、なるほどっていうような感じだったんですけども、
ある程度確認するっていう意味合いもあったという、
はいはいはい、
でもやっぱり本当の本場って言いますかね、そこを自分で、そこで生活して自分で体感するっていうことがものすごく重要ですよね、
そうですね、はいはいはい、本当そうですね、それこそ野菜でもすぐに取りに行かれるしですね、まずそういう周りにそういったものが備わってますのでね、羨ましかったですけどね、どうしてもやはりやっと日本のフランス料理って言ったら変な言い方になっちゃうんだけど、ようやく日本でのフランス料理っつうの、まあフランス料理を基本にした日本のフランス料理みたいな形にですねなりつつあるというような感じがしますね、
まあ、ある程度日本風っていうかの、まあ、味付けなりね、いろんなものがその調理方法っていうのが出てくるっていうようなことなんでしょうかね、
はい、そうですね、
まあ、それはそれで、まあ、伝統は伝統としてあってもそういうふうにその土地に別な地域に馴染んでいくっていうことも必要ですし、また時の流れって歴史的にもですね、はい、時代の流れによっても変わってくるんでしょうね、
はい、そうだと思いますね、まあ、今なんとかな全部ミックス、うん、何でしょう一番中心になるものですね、牛肉なら牛肉なら、その牛肉をいかにその引き立たせるかっていうのかな、そういうようなことを特に考えないとですね、一番元が引き立たなくなってしまってですね、これからはやはりそのなんとかな麺になるものをいかに付属で美味しくそれといい状態に仕上げるかっていうようなことに特に力を入れていかなくちゃいかんなというふうに思いますけどね、
はい、正直言いましてね、
はい、
西洋料理フランス料理というと私も行かなくはないし、まあ、私も長い間生きてきた中で、はい、もうねいろんなところ行きましたけど、やっぱりなんとなくそのフランス料理西洋料理というとその肩が凝っちゃうと言います、敷居が高いと言いますかね、マナー、これは料理というのは全てマナーが必要で、日本食でも何でもそうでしょうけどね、はい、そのマナーが厳しいなとか、ワインの選び方がどうだろうかとか、料理そのものの選び方がどうだとかですね、だからナイフとフォークをもう巧みに操るなんていうのはなかなか苦手な方なもんですからね、ちっとやっぱり敷居が高くなっちゃうんですよね、本当は行けば美味しいことは分かってるけど、なかなかいざ行こうかっていうと腰引いちゃうんですよね、そういうところが、もうちょっとこう何か大衆化っていうね、先ほどもお話がありましたけど、ね、変化していってねいただくといいのかななんて思いますけどね、
はいはい、もうどうしても最初ねやはりちょっと先ほども話をしたんですが、要するに教えるのにですねフランスと同じようにやらなきゃならないっていうことどうしてもその頭にあるもんで、これはこういうふうにするああいうふうにするってはっきりなんか決めてしまってることがですね肩が苦しくなってしまうっていう、その大きなその隔たりがね徐々に取れてきて、やっと取れてきたっていう感じと、うん、まあ、メニューが先ほどメニューやらない何かももう何ですか自分で作れちゃう、まあ、日本人だったらやはりあちょっと屋形船に似てるから屋形船とかいろいろそんなことも、うん、もう今ではフランス語で そういうふうに書けばいいし、使ってる材料をトントントントンって書いてはメニューができてしまう。ものすごく、ね、リラックスしてきましたのでね、そういうものがだいぶ取れてくる感じがしますけどね、うん、
は
い、
まあ、伝統は伝統でね、それ一つ守りながらも、はい、まあ、その場所や、ね、時に合わせていくというような、はい、2つあってもいいんじゃないかっていうふうに確かに思いますよね。
FM ハイ爽やかな和室、全日本市中市協会静岡県本部会長井出勝弘さんにお話を伺っています。
井出さん、その他ですね、非常にその、うん、フランス語っていうのは私やったことないもんですが、わからないんですけど、オーギュスト・エスコフェ教会っていうんですか。
そうですね、
まあ、そういうのものに所属されたりなんかして、その他にもいろんな調理技術技能評価試験委員とか調理技能検定西洋52号とかいろいろあるようでありますけれども、まあ、その最初 の、 そのオーギュストエスコフェ教会っていうのはどんなものなんですか。
それはエスコフェさんというのがですね、おりまして、フランスでもなかなか有名でですね、それで財団法人とか作ってやってましてですね、それでその人が書いた本がありまして、その方はですね立て祭ってですね、フランスでもエスコフェ教会っていうのを作りました。で、日本でもエスコフェ教会っていうのを作ってですね、今やっておりましてですね、まあ、料理長クラスはかなり入っておりまして、それでもまあ、今1100人ぐらいかな、ぐらいの会員がおりまして。
そうですか。
それも、社団法人を取って間もないですけど、
はい。まあ、いろいろそういうふうに、みんなの、そのなんて言いますか、調理師のステータスの向上とかですね、あるいは親睦とか、あるいは勉強とか、そういうふうな意味も含めたいろんなことをそこでもおやりになっているということですかね。で、その他一時聞いてると時間がなくなっちゃうんですけど、全日本市中市協会の静岡県本部長、これはどういうものなの。
全国で各都道府県にあるんですが、私たちは関東総合本部といいまして12県あるんですが、一つの県単位でですね、本部県本部がありまして、その中の一つでしてですね、全日本市中市協会静岡県本部っていう形でですね、今会員数は350ぐらいですけれども、まあ料理のコンクールやったりですね、まあフランスから来た人たちのお手伝いしたり、うん、講習会をやったりですね、だいぶ活発にですねやってですね、静岡のアピールもしていかなきゃならないし、また静岡の、逆に言うと静岡のフランス料理みたいなものを作ってですね、そういうふうにやりたいな、希望を持ってですね、教会を発展させていこうと思っておりました。
ああ、なるほどね。いや、非常にいいことじゃないでしょうかね、
はい。
ただ名前が全日本市中市教会、音を聞いただくでは何のことか、ちょっとね、今市中っていう言葉は日本語には消えかかってるもんですからね、おえっと思ったんですけど、まあよく考えてみると、なるほどそうかっていう感じですけどね、はい、ただ一回聞いただけではちょっと分かりませんね。
そうですね、まあ、何しろ西洋料理ですね、一般西洋料理の方に誰でも入れる教会でして、一応何ですか、話を聞きたければですね、説明にも行くしですね、月刊誌その他いろいろ出してますので、いろんな勉強会もやってますしですね、これから もっと活発に、していかなきゃならないと思います、思ってますのでね、ぜひ一報いただければですね、説明などはいつもしますので、
それは伊豆さんのところにご連絡をすれば、
私のところに連絡してくれれば結構です。
そうですか、はい、ね、まだそういうのに入ってない隠れたところにいる方ってもう十分多いでしょうからね。
ものすごくたくさんいると思います。
そうですね、はい、でそういうふうにして、まあ、調理師さん全体 の、 そのステータスアップとかね、親睦とかそういうものをね、より濃密にしていくっていうこともいいことじゃないですかね、
はい、何しろ静岡が西洋料理とか、まあ、現実には食べるもの食べるものは静岡が意外とレベルが高いぞと言われるようにですね、目標をですね定めて頑張っていかなきゃいかんというふうに思います
ね、
うん、
なるほどね、
はい、
ただまあそういう加盟している調理師さんの方々っていうか、やっぱり個性的な人が多いもんですから、そこの静岡県のその協会をまとめていくっていうのもなかなか苦労するところもあるんじゃないでしょうか。
あ、それはね、いろいろ大変な面もありますけれども、でも目指すものがほとんど一緒ですのでね、よく話し合ったり、話せばですね、分かりますのでね、そういったことはどんどんクリアしてやっていけると思います。
なるほどね。ぜひね、そういう志を持っている方はね、教会に入っていただくといいですね。
おお、そうですね、入ってね、みんなで勉強してですね、指導をですね、やはり、何ですか、都道府県の中のナンバーワンにしなくちゃいかんというふうに、ね、フランスでもリヨンがすごく食事ではね、有名ですけども、うん、日本でも今、ミシュランが評価がいろいろしてますが、まあ、静岡なんてまだ来てはおりませんけどね、これからそういったものも入ってきますので、その前に、みんなですね、頑張って、なんていうのかな、みんなで、やっぱり競争してですね、それでいいものを作り上げていかなくちゃいかんと、こういうふうに思いますんで、
競争し力を合わせてね、はい、いくということが、ね、そして地域を盛り上げていくと、はい、そうですね、いうことでしょうね、はい、また それを目当てに観光客も来てくれるでしょうしね、
そうですね、
市長や何かの時もね、言ってもらえる、また市内に住ん、地域に、静岡県内に住んでる人たちもね、そこへ足を運んでくれるということになるんでしょうけどね、はい、だからそういう組織っていうのは非常に私はいいんじゃないかと思いますね。
はい、ありがたいですよね。
で、まあ、いろんなことを聞きたいんですけど、時間がないんですけれども、少し個人的なことも一日お聞きしたいんですけど、まあ、非常にそのお話を伺ってて、まあ、井出さんって大変誠実な方だろうな、で忍耐力もある方だろうなっていうふうに思うんですけども、まあ、尊敬する人っていうか好きな人っていうのはどなたかおいでになりますか。
それはね、私ちょうどブリストンアラスカっていうね、ブリストンタイヤのやってたお店ですので、まあ、石橋さん、石橋正二郎さん、創業者ですかね、僕らは下っ端でしたが、何ですか、食べるものもう意外と洋風が多くてですね、洋風が好きだっていうことですね、僕らも一生懸命お肉をすりつぶしたりいろいろして、なんかいろんな工夫をしてですね、食べさせてたもんですから、あ、いや、それで本をいただいたりすると、いいなと、尊敬すごく、なんていうかな、尊敬できるな、立派だなと思っております。
もともとは久留米かどうか、地方の出身
です、ね、そうですね、九州久留米ですね、はい、うん、
来ましたね。で、井出さんも縁あって静岡へ来られてね、はい、もう何十年にも経つんですけれども、はい、静岡っていうのをどんなところだというふうに感じてますか。
平穏みんだなと、はい、そういうような、ね、ことが思えるんですが、やはりそれでもやはり日本の真ん中であるってことはね、ものすごく何でも日本の中心になれるなっていうような感じがしますけどね。
そうですね、はい、最後にですね、私ども FM ハイラジオ放送としてですね、地域の情報を収集し発信する、まあ、災害もそうですの時もそうですけど、一般的に日常生活というのもですね、地域の細かい情報を集めて、それを、まあ、皆さんにお伝えするという役割を担っているわけですけど、なんか私ども そのラジオ局に対する注文っていうのはありますでしょうか。
そうですね、やはり今日もそうですが、まあ、七教会っていうのはでね、なかなか皆さんに知っていただけない、ですから、静岡のいいところをですね、どんどん掘り起こしてですね、行っていただきたいなというふうに思いますね、
うん、そうですか、ありがとうございました。
今朝の爽やか談話室は、全日本市中市協会静岡県本部会長の井出勝弘さんを迎えしてお話を伺いました。井出さん、どうもありがとうございました。
どうもこちらこそありがとうございました。
それでは皆さん、素敵な休日をお過ごしください。